さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助新戸
新戸助シュリーシミネと
オリジンとポカポカ陽気のセックスシンボルケイジャージです。
いやどういうことポカポカ陽気のセックスシンボル、
間違いないですよ。でも
そうなんですよ。
でも今日は降水確率が 0% で、
はい、
ポカポカ陽気ですけれども、ということですかね。
春のね、
はい、
いい感じ、涼しいからいいんじゃないですか。ちょっと暖かくて ね、
うん、ね、もう3月も27日になっておりますからね、
雨が続いてましたからね、
ああそうね、
洗濯3回回したもん今日。
マジ、
あ、もう
めっちゃ溜まってんの、
めっちゃ溜まって、
死に降ってる時やったな、あれ昨日か、じゃあ月曜日か
朝方、
いや俺バイトしてる時だから昼ぐらい、
はいはい、
あもう一瞬マジでもう平和通りのアーケード落ちるんじゃないかなぐらい、うん、死にすごい雨が降ってて。
それは言い過ぎだろ。
いや言い過ぎだろうじゃなくて、そういう表現でしょ。まさにバケツをひっくり返したような雨でしたからね、
めっちゃありましたね、ポカポカしてね、
そうですね、
はい、今日は、
気持ちいい一日でした ね、 今日ね、
はい、
じゃあもう今日はこの辺で。
いや早さようや、天気の話を2分して終わり。
先週も休んだのに。
そうなんですね、そういえば今思い出しましたね。
だから2週間ぶりですよね、ケイジャーさんが来るのは。
あ、そうですね、2週間ぶりということで、皆さんには寂しい思いをさせてね、は
い、いやそういう方もいらっしゃいますよ。
いや絶対震えてた人もいます絶対
ね。え本当全国、いや世界の皆さんお待たせしました。
いやもうツイキャス世界ですから、
少し喋っていきますよ今日は。
いやそうですね、
よろしくお願いします、
はい、どうでしたか最近は。
いやいや別に、
まあ、特に変わりなく、
どんどん体が、はい、もうなんていうんですか、
また体がちょっとヤバくなった話ですか。
ヤバい話、
たびたび体ヤバくなりますよね。
そうですかね、なんかもう
もう今45ですか。
45ですね、まあ、持論なんですけど、はい、まあ、年取れば、まあ、今別にそんなね、
はいはい、
本当のお年寄りに比べたらまだ若いじゃないですか一応、
うん、
はそれはちょっと置いといても、僕なりのね、
はいはい、
年なんですけども、まあ、年取れば、まあ、2、3個ぐらいはもう常に持病を持ってるのがめっちゃ当たり前的な感覚なんですけど、
もう40オーバーぐらいですか。
うん、でも僕のイメージより、まあ、4個5個ぐらいはもう持病があるような気がしますね今。
全然具体的なやつ出てこないし、
もうやばいんですよ。だから
言えないレベルのってことですか。
首の痛みと重みの頻度がちょっともう、はい、感覚がもう早くなってて、
あ首、
あともう数週間で首はもう左右には動くことができないんじゃない。
使い勝手悪さよ、ずっと前見てんだ。
もうこんなんですね、もうそう、俺が草食動物だったらもう殺されてます。
全然視野が狭くて、
もう鬼ですねこれ。もう首 もう重いし、
でも年中寝違いみたいな感じになってるんですね。
そうなんです。で2週間ぐらい前にぎっくり腰をやった、ぎっくり腰っぽいことやった、久しぶりに何年かぶりに。
ぎっくり腰前もなってましたよね、
一応年に1回ぐらいあるんですよ。
もう癖なってるんだ、
そもそも慢性なんですけど、
はいはい、
ちょっとあの咳をやった、くしゃみじゃなくて咳レベルでちょっと一発一撃食らってしまって、一撃ではないですけど、ちょっとやった瞬間に普通だったらあやったってなるんですけど、
はい、
あちょっと今なんか背中変だったな、
違和感が、プロ野球選手みたいな、
うん、やばい、これちょっともしかしてやばいかもしれん、やばいかもしれんで1分後もう完全に、あはい来ました、来ました。
ぎっくり腰、そんな一応1分ぐらいの間が空くこともあるんですね。
もうある
やった瞬間に急に来たんじゃなくて、
でやって、
うん、
でそれからもう3週間経ってるんですけど、ちょっともう治りが遅すぎて、
いまだにちょっと違和感あるんですね。じゃあ、
いや違和感というかもう、
あもう
痛があるんですよ、痛が。
あその感覚わからんな。
大体若かりし系ジャージの頃は、
はいはい、
もうスパイダーマンレベルの若かりし時のケージャージだったらもう、
いや運動量すごさよ、
2日で治ってたんですけど、
2日、まあまあ、まあ、
3週間目入ってますから。
しかも若い頃も一応なってたんだ。
なってましたね若い頃。若い頃はもう本当に1回背骨外して治してましたんで僕。
いやそれナルトロなんだっけまた。背骨外すやつ沖縄大好き教えて、あの背骨外すやつ、
まあ、慢性、そして首、うん、
あ
となんかお腹の盲腸あたりに何かしらの違和感。もう完全に俺はもうやばいです。俺何も病院もなんていう検査もしたことないんで。
健康診断行ってないってのがすごいですよね。
行ってないんで、もう完全にやばいんですよ僕も本当に。
いやだからもう健康診断同じく行ってない仲間のシンも、
うん、
もうおかげさまでやばいことになってましたからね。
や、まあ、やばくはないですけど、
あのなんか胸が、
そうなんですよ。
なんすか、
もう僕は今まで、うん、まあ、国民健康保険を払わず、うん、病院に行けず、は
い、
だったんですが、
はいはいはい、
この前ついに役所に行って払ってきました。
ああ、ちょっと待って、しやっちゃったもん。
そしたらもうタガが外れたように いろんな病気が出てきて
やっぱり、
まあ、病気が出てきたというわけじゃないですけど、半年ぐらい胸にイボができて。
え、何それ、
うん、で最初はちっちゃいほくろだったんですよ、うん、なんか変なとこにほくろ、ぷっくりとしたほくろ、
あ、なかったもんが出てきたと、は
い、できたなと思ってコリコリコリっていじくったりしてたら、うん、どんどん大きくなって、
はい、こう皮膚がんじゃない、
う
ん、
でグッてやったらピューってこう白いのが出たりとかして、しかも死にくさいんですよ。
へー、
でほってたらどんどん大きくなって、あれこれやばいぞと、うん、おできでもうすぐ治るもんかなと思ったら全然治らんから、うん、画像検索したんですよ、うん、この携帯で、うん、そしたら本当に皮膚がんの画像とめっちゃ似てて、
やばいやばい、うん、
で症状とかも見たら、うん、臭いやつが出ますみたいなとか、
うわ一緒やし、
うわ
やばいやし、
うん、でもう健康保険を払った僕はもう怖いもんなしです、
なしですよ、もう
で病院行ったら大丈夫だよっつって、うん、皮膚がんではなかったんですよ。
あ、そうな
の。これ結局何だったんだっけ。
で何、塗り薬系、まあ、
シンプルおでき、
シンプルおでき、
塗り薬系、
大きいおでき、いやもう切開っす、その場で。
え、その場で、
その場でもう
外科手術、今日
取っちゃおうってなって、そしたら本当にビー玉ぐらいのおできが取れて、先生がこれが君の体の中に入ってたんだよ。
あ、皮膚の中に、
そうそうそうそう、
要は、一部分が出てて中にいっぱいあったってこと。
そうです。だからちょっと前、一昨日まで僕胸にかっこいいこの縫い傷があって、
やばいさ、
いろんな人に見せたんですよ。
あ、すげえ。
バー出勤してバッて見せて一杯ごちそうしてもらう。
おお、なるほど。
かっこいいでしょ。
おできおごりだ。おできおごり。
おできおごり。おできおごりってなんだば。
すげえ。
どのバーで流行ってれば。
おおだ。おお。
おおってなんだば。おできおごりのおおじゃない。
本当に体の中心にあるから。
本当に大丈夫。
一応
なんかセカンド受けたりした方がいいんじゃない。
これを一応検査回す
みたいな。ああ。整形やった方がいいんじゃない。
その先生もめっちゃもう見慣れてたっぽくて、よくある、うん、これよくあるよみたいな。
うん。
へえ。
でも全然じゃあ。
よくあるんだ。
不安だと思うから検査回すよみたいな。で回して、で一昨日あれだったんですけど、糸を取る抜歯。
おお、はいはいはい。
の時にまあ結果で、うん、大丈夫でしたーっつって。
いや、ガンじゃないんかい、おい。
いや、喜べ
最大のボケみたいに
喜べ
あ、そうか。よかった、でもね、怖いね、こんなの。
怖かったっすよ。その日、ずっとテンション下がって。
ね、怖いよな、こんなのね、はあ。絶対じゃないって分かってても怖いさ、なんか。
そうです。で、その画像検索してテンション下がってる時にもまた、バー出勤だったんですけど、トモキと出勤所で、
うん、
まあ、トモキはこうケラケラ笑ってお客さんと喋ってて、うん、僕はもうじっと見つめて、
うん、
俺がガンかもしれない時に、
なるほど、
何ニコニコしてんの、
はいはいはい、いや、ややこしいやつ働いてるわ
必殺巻き込み型の、巻き込み型タイプですからね、シーン
もう目に見えるニコニコしてるみんながもう憎く見えて
きて、はいはい、
俺がガンかもしれない、こんなにも楽しそうな人が世の中に溢れてると。
いや、めっちゃ仕事に持ち込んでるやし、
でも、まあ、そっからお酒の力借りてテンション上がっていったんですけど、
まあそれを利用して奢ってもらって、
バッシュ後見ます。
あ、見して見して。
そんなまだあと残ってるんだ。
めっちゃ残ってる。
あの、カメラにも見見
て、カメラに映るかな。
どれぐらい、何針。あ、
キスマーク、ーキスマーク、
本当だ、ちょっと丸いやつだ。
なんか
もうちょっとなんか切り傷系のあるかな。
ですね、思った以上に赤紫ですね。
へー、
これ見て アイムさんは処女って言ってましたね。
処女
処女みたいな。
綺麗なピンクではあるな、確かに。
そう、すげえな、外科やったんだ。
うん、
いや、僕はもうまだ何も一生調べないでいこうかな。もう偏頭痛も今最近ひどくて、
頭痛とかって怖くないですか。
だから怖いんですよ、もうずっとなんですよ、ここ何ヶ月かずっとですよ。
ちょっと
異常なくらい
保険
薬の量もバンバン増えて、はあ、今ちょうどもう大麻に手出してるぐらいで、
医療用の、
うん、本当
本当の大麻かい
電波に
乗せるな、ただのジャンキーやし。ひそかにやり、ひそかにじゃ
あ本当にあっちこっちがちょっと異常になってるんですよ。
へ、
目もね、
結膜炎、
あの結膜炎は、まあ、じゃ多分じゃないですけど、
はい、
もう目くそがまだ出あるし、
はいはい、
あと開かないんですよ、目が。朝もう完全にパリッパリに乾いてんじゃないかっていうぐらい中が。
へ
え。この目くそで固まってるんじゃなくて、
はいはい、
もう開かないんですよ目が。
潤いという潤いがないんですね。
指でこうパッてやらんと朝
物理的に、
うん、
え、で何それ。
やってなんか中の目の目ん玉の上の皮膚が剥げるんじゃないかって思うような、もうそんぐらい、
それ
もうドライアイが半端ないんですよ。
いや、このモアイとかで同級生の人と飲む時とかに、うん、なんかそういう話にはならないんですか。
あ、まあ、そういう病気の話はもう乾杯ぐらいのレベルでやるんですけど、は
あ、あ、もうそれちょっとともう死にやってるやし、
かとか
もう乾杯の前にやってるんだもん。
借金デージだなとか落ち立てたわとかそういう話しかしないんですけど、はい
は
い、
でもそのなんか目の症状とかちょっと似た方の人とかもいたりするんですか。
もう慣れちゃってるから、
はいはい、
かなんか開始っていうかこのレスポンスが薄いから、
はい、
ああぐらいなんですよ。
はい、目に
面白くないですよ。
そうだからもう、う
ん、当て目だろうみたいな、当たり前だろこのなんかこ
れ。でもコンタクトとかやってないですもんね。
やってないです俺何も。
それでってなんか不思議だな。
だ急になんですよだから。
へえ、
あれかな、ゲームのやりすぎかな。ゲーム
それだ。
あ、これはもう最近まだゲームやりすぎなんすか。
ゲームのやりすぎかもしれん。やってから急にこうなったから。
任天堂 DS
DS を
まだやり込んでるんですね。
3つぐらい抱えてこう
器用だな。
すごいな、まず2台持ってたんだ。
もうやばい、これってか分からん。
それでいったらもうワニ先生に相談がいいんじゃないですか。あの人もまあゲームやるし、まあ、年齢も50超えてるし、
あ、
似たような症状ありますって、
ま、同じホモサピエンスだったら相談はするんですけど、別の、
あれホモサピエンスじゃないんだ、
別の人でしょ。
いやいや、リアルの両生類じゃないよ。ワニ先生ってワニって
やばい人さ絶対に。
でもこのままね、ケイジャーさん放置してたらケイジャーさんも全く違う方向向くようになるかもしれない。
写真の写真のやつ、
ワニ先生ね、
ワニ先生も
確かに
本当にあれすごいよな。
うん、
でも眼球が180度に分かれるから。
だって運転してる時とか僕助手席乗ってたら前向いてるはずなのに僕向いてる時あります、ね、左目は
何で目合ってるの。
そうそうそう、ずっと監視されてるみたいな。
じゃあマジであるからな。
マジである。
あ、
どんどん動いてってる。
そうなんです。あ、そうね、ワニ先生は二車線もセンターライン走るらしいですからね。
怖っ。もう早めにもうね、免許をマリン先生だけから取り上げよう。
信号も無視してずっと止まるらしいですね、青信号もずっと。
そういう無視の仕方なんだ。
そういう
赤を突き抜けるじゃなくて、
赤は止まって青になっても進まないという。すごい、
何も見えてないやし。
ち
ょっと自分のルールで生きてるから、
うん、
相談しても多分逆に返ってくると思うんですよ、こっちの相談乗らんで。最近目が開かないんですよって、もし俺が言ったら、いや、あの僕はあれなんですよ、あのちょっと、あ、脳があれだったから、血液がどうたらこうたらっていう話を逆に返される気がするんですよ、
は
い
はい、あ、確かに。
自分の会話もそうそう、
あ、それ聞いたところでアドバイスにはならないですもんね、
うん、どうなんですかね。50、60近いでしょ、あの先生、
はい、
俺13ぐらい違うんで、
うん、
一回り以上違うから、
はいはい、うん。この前もワニ先生がいよいよやばいんじゃないかと思ったのが、
うん、
ワニ先生草A級やって、
うん、
で、あの初戦で
今ディスったワニ先生のこと、
なんていうんですか、
草野球って言わんかった。
いやいや、臭いとは言ってないよ。
州の方じゃないですよ。
いや、草野球って臭そうやし、じゃあ草野球でもあるけど、
そうではないんだけどね。
いやいや、臭いんだけど、死に臭いけど。草野球やったんですよ、
うん、
で、あの今、タレントリーグやってて、
うん、あ、言ってましたね、そういうのがあるって。
で、第一試合に、うん、まあ、ワニ先生ファースト守って、うん、まあ、ダイビングキャッチをしたっていうのはこのラジオでも一度、
もう素晴らしいファインプレー、
ね、もうあれがあったから今のリーグが始まったみたいなことを言ってましたね。
そこまですごい話はしてないけど、
あれのおかげ、
いや、もともとやりよってだって、
我々はできるっていうことで、
まあ、だから一二遊間にね、抜けるもうライト前に行くもうヒット線の当たりを飛びついて、
うん、
ダイビングキャッチしてアウトにするっていうファインプレーをして、
うん、
それ以来、
ちょっと言って、今ちょっと話の途中、
はいはい、
一二遊間って言ったけど、
はいはい、
めっちゃ難しいよ。一塁二塁遊のところの
確かに
一二塁間、
一二塁間ね、
一二塁間、すいません、一二塁間に抜けるね、当たりを取って、
取ってね、大ファインプレーも、
はい、それ以来ワニ先生すげえってなって、
うん、
ファーストでレギュラーだったんですよ。
お、うん、固定な
固定で、
うん、
でもこの前、
うん、
あの試合やった時に、
うん、
あの普通のサードゴロが来て、
うん、
サードが普通にファーストにワンバンで投げ寄ったんですよ、うん、
はい、
取りやすいですよ、
取りやすいです、
うん、あ、取りやすいワンバン、
もう胸元に、
冒頭のじゃなくて、
はいはいはい、でワンバンして胸元に来て、俺初めて見たんですけど、
うん、
胸元のボールを普通に落とすっていう、
あ、
ワニ先生、なんでかってなって、
うん、
でそのランナーが帰って同点騒ぎになって、うん、でその次の回にまた普通の今度ショートゴロ来たんですよ、
うん、
で今度はショートがワンバンじゃなくてノーバンで胸に投げよったんですよ。
ああ綺麗に、うん、
でノーバンで胸に投げて、うん、ワニ先生その胸に来た球を落として、
え
で落とした後に普通だったらうわマジですみませんとか、うん、ごめん、
まあ、
ごめんとか
エラーだもん
なりそうなもんじゃないですか、はいはい、
うん、
あのワニ先生の場合はノーバンの胸に来る球を落とします、
はい、
でワニ先生そのボールを持って、うん、死にイライラした感じで、うん、地面に叩きつけようとしてるんですよ。
おーお
ーで
お
その地面に叩きつけようかどうか自分の中で葛藤してるっていう、うん、ものすごくダサい時間があって、
あーなるほど、
それでそのままファーストクォーターってなってベンチに下げていくっていう、
そうなんだ、
はあ、だからあのワニ先生の、うん、あの なんていうかな普通めっちゃ、
うん、
もういいピッチングしててギリギリホームラン打たれたピッチャーとかがなんかベンチに帰ってからグローブ投げつけるみたいなのは見たことあるじゃないですか、
はいはいはい、
それなんか投げつけようとしてクソみたいな感じになる、
歯食いしばって自分の打席で回ってきて思いっきりこう叩きつける
というか、ね、バットで返すぞ
っていうね、
うんうん、みたいなテンションで自分のエラーをただただ、う
ん、あれじゃない、うん、息子の元気くんが相手チームに囚われてたんじゃない、うん、
いやで勝たなかったら取り返せないんだ、
この要所要所でエラーをして点を与えて、
はいはいはい、
でも
クソってこの
死ぬぞと
野球好きの俺のプライドが、
はいはい、
元気さえいたらみたいな、
うん、いやとんだ囚われ方してるな。
なるほど、人質パターンね、
人質パターンかもしれない、
うん、どんな八百長だばっていう、まあまあ、
でも悪い先生まっすぐはダメなんですよ。だから
あまっすぐ
さっきの話の続きなんですけど、
そっか目が横についてるから、
だからラインもセンターライン行くから、
あだからじゃあドカベンの
ずらすかもしくはもう冒頭レベルの方が、
なるほど、ドカベンのいわき守備パターンだ、
ね、いわきまさみレベルでいった方が僕はいいと思います、
ね、あなるほど、それでいったら確かにさっきのパターンでエラーしたと次の打席で最終回ワニ先生に回り寄ったんですよ。
お
でもう 点差も結構ついてて、
うん、
で最低条件として点差ついてるからもうとりあえず塁に出るじゃないですか、
はい、
もう一番の、うん、もう目標としては、
はい、
でワニ先生打席立って、うん、でフォアボールなりよったんですよ。
お
ーもうチームは嬉しいじゃないですか、うん、フォアボールなって、うん、よっしゃワニ先生ナイス選球出たらワニ先生また打席でなんか悔しがってるんですよ。
あ
私はなぜバットを振らしてくれないんだみたいなテンションになってて、またバットグググググってなってて、
もうあれだ松井と一緒だ甲子園のあの5打席連続敬遠の
はいはいはい、はい、
松井と同じテンションでしょ、
うん、そうそう、だからあんなにダサいグググググを見たことないからエラーした後にねえもう塁に出れてチームプレーできてやったーでいいのに、
うん、
グググググググってなってたから、ちょっと確かにワニ先生悪球打ちかもしれないですね。もしかしたらワニ先生にとってはあれ打てた球だったみたいな、
あなるほど、
感じだったのか、はい、
あいや楽しいっすね。ワニ先生だけで映画ができますね。こうな
んいやできないよ、や
題名何がワニ先生かな。
いやまんまやし
映画ワニ先生、
いや映画ワニ先生
シーズン1で、シーズン1、
いや2作るな予算不足で終わらせそんなのは。
いやすげえっすね、やっぱり体の話になるとワニ先生は必須ですね、うん、
出てきますね。
体の話はワニ先生に続くんだ、
あとはシンガーもう国保払ってね、
はい、
ちょっと良かった反面ちょっとタガが外れないように気をつけた方がいいかなっていうことで、
そうもう何かあればすぐ病院行こう、もう不眠が以来も僕行きましたからね
不眠もあるんだ、
はい、
いやボロボロやしもうこの年で
もう眠れないんで、
やばいな。
不眠外来に行ったら何をもらえるの。睡眠薬、
睡眠薬もらえると思ってくださいって言ったら、
うん、
一生抜けれんくなるよって言われて、
ああ
それで怖っと思って、
お
依存して崩れに、
まず酒をやめなさいって言われて、
あ
2週間酒を断ちなさいってなって、
そういうことか、
バーテンダーに何言ってんだと思って
あなるほど、
それは無理ですってなったんだ。
一応まあなんか眠れるようになる冊子みたいなのもらいました。薬とかもらわずに、
なんか絶対眠れる絵本ってありませんでしたっけ。なんか
絵本っすか。
絵本だったかな。絶対絶対に眠たくなるか絶対に眠れる。
あでもその手のやつは聞いたことありますね。
最近ごく最近
絵本なのか音楽では出てきますけどね。
あそうなんだ、
はい、あ、まあ、YouTube とかで
先週もちょっとまあ、うん、そういう話したんですけど2人で眠れる系の。
あなるほどね、
うん、
やばい、みんな気をつけましょうよ。じゃあもう体は
いや
です、
ね、
僕はもうナチュラルで病院にもかっ行かないでナチュラルでどれだけいけるかっていうこの実験体として僕 やっていこうかな。
いやでもこれはやっぱり病院に行かないっていうのは何か理由があるんですか。
いや別にそこまでのダメージではないっていう
ああ、なるほど。あ、
ギリギリ。
そうそうそう。
さっきの目の話とか頭の話とか、なんか聞いてる分にはもう病院行った方がいいんじゃないのって思う。まあ
本当はね、
まあ、人によってレベルはあると思いますけど、
うん、本当は行った方がいいと思うんですけど、なんかまだそこまでは。
まあまあ、でもケイジャーさんの場合は多分消極的医療っていうなんか方法になるんですよね多分。
あ、
ジャンル的に。
何それ。
なんか積極的医療はもう病院とかに行ってなんか自分で治すんじゃなくて、
あ、まあ、他人に、
はい、もう医者とかに治してもらうっていう薬とかで、ね、消極的医療はなんか自然治癒とか、まあ普段の食事とか運動とか。
なるほどなるほど。
のが消極的医療っていう。一応それも医療っていう。
積極的自滅じゃなくて消極的医療。
いや、積極的
自滅、裏を返せばそうかもしれないですね。
いや、積極的自滅はだからケイジャーさんが毎朝納豆を食べてるじゃないですか、
う
ん、
はいはいはい、
だから、うん、消極的医療だと思うんですよ。
なるほど。
毎朝ケイジャーさんが朝からもうウイスキーガブ飲みしてたら積極的自滅ですよ。
なるほどなるほど。
急になんか欧米風になったね。カントリーですね。
そう、積極的自滅のいい例が思い浮かばなかったけど。
なるほど、
うんうん、
まあ、みたいなこともあるらしいですよ。
頑張ろうじゃあ俺、はあ、頑張ろう。
消極的医療の星として、
はいはいはい、そうですね。
最終的にはこれ食った方がいいらしいよみたいな本出せるぐらいのレベルに。
お、
情報交換していきましょう、
はい、やっていこうやっていこう、
うんうん、じゃあそれでは皆さんの情報もお待ちしております、
はい、
うん、オリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。 78.0FM Naha. Your radio station. Okinawa.
この番組は良い品をいつも安く。ビッグワンの提供でお届けします。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
はい、
さあそれではこの時間はこの企画いきましょう、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
しゃ
ー
しょ。
はい、こちら琉球新報の4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、
はい、
やばいっすよ。
そういう企画になっておりまして、うん、本日もですね、少しこのコーナーを意識して、
うん、
桃先生が書いたんじゃないかと
お
いうような4コマになっております。
本当か。
行きましょう、
うん、
1コマ目
ラジオかな。じゃあラジオの、
清明お兄ちゃんが、
うん、
まあ、帰ってきてますね家に、
うん、
お笑いライブ楽しかったと。
あら。
でそしたら、手だこお母さんが最近お笑いにハマってるね、もしかして彼女とと、
うん、
すると2コマ目、清明お兄ちゃんはまだいないよと、
うん、
でそしたらお母さんが、うん、清明の好きなタイプってどんな人と、
うん、
で3コマ目、好きなタイプと考えてます、
うん、
4コマ目どうなるという、まあお笑いライブを見に来た清明さんに好きなタイプをお母さんが質問すると、
うん、
いうことになっております。
さすがだ。
お、早い。
4コマ目は
4コマ目
サイレントですよ。
サイレント。
好きなタイプって上見て、
うん、
4コマ目じっとお母さんの目を見つめたっていう。おシュールな、シュールな引きの絵。
まさかの近親相関みたいな。
手だこお母ちゃん。
違います。
あら、
手だこお母さんが好きということではありません。
お笑い見に行ってるからね。
はいはい。
ワニ先生でしょ。ワニ先生タイプは好きなタイプは
3コマ目好きなタイプって、4コマ目ワニ先生っていう。
ワニ先生。
いや、そこ違います。
女芸人でもないサーキーとか
同性愛の上に年上が好きというタイプ。違います。
違うか。
うん、まあ、でもお笑いライブを見に行ってるっていうのは一つポイントになってますね、
やっぱり。
はい。
おで、どんな子が、清明お兄ちゃんはどんな子がタイプなのと。
はい、
うん、あ、これはもう、
うん、
どうなんだろう。
でもこれは4コマ目でも普通に当てるのは難しいかもしれないですね。
女ですか、一応女ということでいいですか。
いや女とかいうところも
やっぱ違う、
ちょっと違うんですよね。ちょっと角度が違いますよ。
あのセンス系のコント師って答えてしまった。
あ、みたいなことに近いかもしれない。
好きな芸風を言っちゃったっていう。
なるほど。
こちらツイキャスでも来てますね。ビッグノーズ天才気質さん、うん、好きなタイプは髪の短い人って言って瀬戸内寂聴かーいっていうツッコミで終わる。
ああ
違います。
違うか。
ちっちこと眠り人、眠り姫さん、うん、お笑いのツボが同じ人。
あっぽいね。
あうん、でも違いますね。はい、
違うか。
さあどうでしょうか。
男でも女でもなく、
はい、
第三の性を持ってる漫才師。
どうですか。漫才師、いやいや漫才師っていう固定も違います。
違うか。
はい、じゃ
あそうだなーってポケットゴソゴソしながら、
はいはい、
この ダウンジャケットのポケットゴソゴソしながら、
うん、
あってなってサンパチマイクの先っぽが入ってた。
あってなってそれは自分も漫才をやってるってこと。
いや持ち帰っちゃったっていう。
違います。
まか、
サンパチ泥棒したわけではありません。
ま、とこ上手、とこ上手かな。
いやいや、急な年もネタやし。好きなタイプは、とこ上手吸ってんっていう。いやいや、急にそんな長官でとこ上手とか出てこないでしょ。
じゃないか。
うん、じゃあもう正解いっちゃいましょうかね。うん、
はい。
誰だろう。
あれ、清明お兄ちゃん。
清明お兄ちゃん、好きなタイプと考えて、うん、4コマ目これって大喜利と聞いて、うん、でお母さんがいや真面目な質問、お笑いの見すぎ
ああ
という返しをするという。
なるほどね。
こっちのコーナーと、はい、合わせてきたみたいな。
うん、なんですかね。
もうどんな質問でももう不利に聞こえるんだもん。清明お兄ちゃんはもうお笑いにはまりすぎて。
そうっす。
なるほど。
回答はしてないんだでも、
うん、そうこれって大喜利っていう、う
ん、気になるな清明お兄ちゃんの。
確かに
大喜利5コマ目が、
うんうん、好きなタイプこれって大喜利真面目な質問つって5コマ目で今言った答えが出てるかもしれないですね。
うん、
皆さんが言ったような。な
る
ほどね。
もしくはでも今回にはもうアニメが始まるからアニメで答え言うんじゃないですか。アニメ
でどこまで引っ張れば。一応夏にはアニメをやるみたいなね話を俺なんかがしたんでしたっけ。ももさんが言ったんでしたっけ。
無理やり
俺なんかが言ったんでしたっけ。
そうそう、幻を実現しようとしてくれてる
あの、はいはい、
天才もも先生、
はあ、
こういったらもう来年の冬にはムービーも始まるって噂ですよ。
いやすごさよや。本当にガジュマルファミリー、ドラえもんみたいな感じで
ザ・ムービーが、
ガジュマルファミリー
ザ・ムービー
ザ・ムービー、
いや多分実写版やしや。
すっごい SF で、
いや SF かい、
タイムスリップして
めっちゃファミリーもんだよ、うん、
なんかやるらしいっすよ。
いやすごいな。
アニメ沖縄発の、沖縄の。
いや急に規模でかくなりすぎでしょ。
もしかしたらやるらしいっすから、ね、
いやなんか
それぞれの体の特徴的な部分のカット割りみたいなパッパッパッパッって出るでしょ。
お前チブルニーに言いたいだけだろ。
違う、眉毛パッ
あーマンタ
パッみたいな、
マンタ君の眉毛パッ、
かっこいいムービー
のパッパッパッパッパッ、あの家族が帰ってくる
どこ行ってたわ。ずっと家にいるよや。ずっと家にいる物語なのに、あの家族が帰ってくる。いや、ずっとうちなんちでうちなんにいるんじゃないば。
でももしかしこれはね、
ああ
別にあの遊びで今言ったんで、
はいはい、
もう先生気にしないで。
気にしないで。
もうこれも不利に聞こえるから。
いやなんか急にこの規模でやるみたいなアニメで、
う
ん、あの真剣ゼミのアニメでなんかショコラっていう、うん、ウサギなのか犬なのか分からんけどなんか赤と白のなんか色したキャラクターがいて、
うん
なんかうん、そのなんか真剣ゼミのキャラクターでなんか教科書みたいなのに載ってたなんかショコラっていうキャラクターが急に映画になって、はい、
そうなんだ。
だからあれとかびっくりしましたね、うん、いや急に規模でかくなってると思って。
いやお前こんなこと言ったらもっとプレッシャーかかるよ、もも先生これ。
いやいや、プレッシャーかけるために言ってるわけじゃなくて、
俺はただの遊びで言ったのにお前がそんな具体的例を出したら
全部昭和すな。
大変
コラショらしいですよ。
あコラショだ。コラショだ。
全然違うな。
コラショだ。
あよっこらショとかから来てるんですかね。
あかな、あ
頑張ろうみたいな。
恥ずかしい。
ショコラって
ショコラかわいい。
かわいいお菓子になっちゃった。はい、ということで、
はい、
以上ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした。
や ね、もう先生ももう完全にもお笑いどっぷりハマってますからね。
いや、ありがたいですね。
ありがたいですよ、
は
い、
さあそれではこのコーナー行きましょう、はい、目覚めよケイジャージ世代
よいしょ、
まずはこちらですね、はい、東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
目覚めよケイジャージ世代。昔ピンポンパンという番組の中、手裏剣シュシュシュという歌詞の歌がありましたよね。あ、そうだったそうだった。昔は手裏剣ごっこしたよね、折り紙で作ったりしなかったという人も手を挙げてはーいということで。
へー、ピンポンパンってのはなんか聞いたことあるな。
ピンポンパンはもう何回も僕言ってますよこのラジオでも。
これだとポンキッキーじゃなくて
ではないですね、ピンポンパンですね。
ピンポンパン
何度も言いますが、あの最後エンディングにでっかいキーがあってその中におもちゃがいっぱいあって、エンディングを子供たちがガーって言って好きなおもちゃを取るというエンディングなんですけど、
何回聞いたことある。
ティーパンパンではないですよね。
ティーパンパンではないですね。
ありがとうございます。シュリトリホール町にあるティーパンパンシュリポン、ありがとうございます。
ちょっと待って、これ心の声言っていいですか。
はい、
めっちゃエロいっすね。
ティーパンパン、
やばいんじゃないですか。
ティーパンパンそんなにエロいっすか。
やばくないですか。
いや、パンティーティーじゃないですよ。
いや、
ティーパンパンっすよ。
俺のセックスシンボルに引っかかりましたね、アンテナに。
いや、マジっすか。ティーパンパン、
ティーパンパンっすか。
パンパンが、
気をつけてください。
パンパンがってこと。
シュリもエグいっすね。シュリ
ピッコロモンドはどうする。
シュリ石峰町にある老舗のパン屋さん、シュリッパン、あれ出す。
ちょっと待って、言っていいですか。
はいはい、
やばいっすね。
嘘でしょ。ピッコロモンドも。
もう童貞やしもう。
ピッコロモンドどこがエロいの。
やばいっすね。気をつけましょう、ね。
パピプペポがエロいんだ。
いや、広すぎるだろじゃん。
ピンポンポンもエロいよもう。
やばいっすね。だからピンポンパンですよ、だから。
ピンポンパン。
うん、
ピンポンパンの手裏剣シュシュシュ。
これは覚えてないんですよ。
どういうメロディーなんだ
ろう。僕もう本当にピンポンパンは、なんていうんですか、この。自我が芽生えたじゃないですけど、
はいはい、
これで育ったみたいな。
もうその時期なんで覚えてる覚えてないのギリギリの世代なんですよ。
なるほどなるほど。
あ、じゃあ相当小さい時にやってたんですね。
物心ってやつですか、物心ついた頃、
はいはいはい、
近いんで、
うん、
手裏剣シュシュシュ覚えてないですね。
へ、
大体でも分かるんじゃないですか、歌えば。
手裏剣シュシュシュ、手裏剣シュシュシュ、分かるか。
お前もう手裏を名乗るな。
いや、手裏剣の手裏と違うだろ。
何一本これ、何本。
手裏一本です。手裏剣手裏一本です。
あ、でも折り紙で作りましたね、あの2枚、2色ぐらい。
やったな。俺は作れんかったけど、ね、あれなんか女子が作ってたな。
あとあれもやりませんでした、福木の木あるじゃないですか。
うん、
あれ半分に折ってピッてこう手で飛ばすやつ。
福木の木を、
福木の葉っぱか、丸い、
は
この小判、大判小判の小判みたいな、
はいはいはいはい、
あれを半分に切って、うん、こう指でトランプを投げるみたいにやったらめっちゃ飛んでいくんですよ、シューンって。
ああ、なんか見たことある。
それをやってましたね。
俺そういうやつできなかったんだよな。
シンプルに
できないことだった。
なんかコマとかも回せないんですよ。
お前別の学級みたいにクラス分けされた
りとか。いや別の学級じゃないですよ。
手ペンギンみたいになってもんな、お前な。も
うペンギンみたいな、手が
ペンギンになってたお前。
いやいや
指ないもんな。
いやいや、俺
ペンギンになってた。
いつから5本指になったば。いつ進化したば俺は。
さあ、
はい、
続きまして、さらにかな、
来てます、
今日。
あ、これは前の、火曜日、あ、先週分も残してます。
あ、そうなんだ。じゃあ先週分も行きましょうかね。
はい、
新とすけのお二人、けいじゃんさん、おしろこまさん、こんばんは。東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
はい、3月のオリジンライブお疲れ様でした。あれ ?3 月のオリジンライブお疲れ様でした。
あ、第4土曜日と思ってるんかな。
あ、なるほどね。
あ、今月だけイレギュラーで第5土曜日なんですよ。
そうなんですよ。4月のオリジンライブの日程と場所も教えて取らせてねということで、
4月は第4土曜日でテンブスになってますんで、
来るんすかね。
あ、そっか、ゴールデンウィークか。
あ、なるほど。
はい、
楽しみです。
ぜひ面相礼、
はい、さあ、目覚めよケージャージ世代。ヤマハの初代ジョグが出た1980年代、初めて乗ってアクセルを回したら一気に加速してジョグが変なウィーリーしなかった、ああやったよねっていう人も、私が当てた変なパーマのせいかと思ったっていう人も手を挙げてはーい、ということで。
それは当時にパーマを当ててたんですかね。
みたいですね、多分で。
相当車両が軽くてスピードが出たってことですかね。
ありますね、あの時は。だから出た時期って、何でも新しいもんが出た時期ってルールないじゃないですか、
はいはいはい、
だからもしかしたらモンスターエンジンだった可能性
もあるんですよ。な
るほど、はあ、そっか。
今でこそ何十 cc、 あれ 50cc
でも60キロまでしかメーターはないですもんね。
なるほど、あの時はもしかしたらその あれがなかった企画がなかったかもしれないですね。
80、90は余裕で出るとかもも
う
あったかもしれない
ですね。今でも超違法だけどそんな原付とかあるみたいだからね。
80年代はもうバブリーですから、はあはあ、始まりですから、
はいは
あ、いろいろあったと思う。今はもう軽自動車もいろいろ企画決まってますけど、あの時もうモンスター軽自動車いっぱいありましたから、80年代後半ぐらいは
スピードが
前もなんか言ってましたよね。
とんでもないですよ。4気筒の16バブルとか今作ってないですけど、
はい、
弾丸とかもありましたからね、名前が。
なるほど。
さあエジプト情報も来てますよ。
エジプト情報、は
い、街中に水タバコ屋さんが多くておじいのたまり場だった。おじいは普通のタバコを吸ってたような気がします。皆さんも水タバコ吸ったことありますか、ということで。あ、おじさんは普通のタバコ、おじいが水タバコかな。
へ、水タバコないな。
吸ってみたいんだよな。
なんかあのなんていうの、フラスコみたいなのに5、はいはい、6本出てみんなで吸ってるみたいな感じ。
ポコポコポコポコみたいな。
人用もあるのかな。
なんか死に口から蒸気吐いてるやつですよね。
水タバコってどういうタバ、何なのかな。タバコ
多分水蒸気じゃないですか。ニコチンは入ってるのかな。
なんかちょっとあれに近いんかな、電子タバコのなんかめっちゃ蒸気だけ出るやつの、
うんうんうん、そうじゃない、
なんか匂いがついてるとか。
じゃあもう先にそのタバコあったんだ、今みたいな電子タバコみたいな感じで。
ああ、なんですかね、
もしかしたら。
なんか水曜日のダウンタウンの説で初めて見ましたね僕。なんか説教されてる時に水タバコを吹けない説みたいので、うん、なんか水タバコバーみたいなのがあるんですよ。
へ、
沖縄にもある
よ。あるんだ。
あるある。
へ、なんか酒飲みながらみんなで水タバコ吸うみたいな場所 で、うん、で説教されたらさすがに水タバコ吸えなくなるみたいな。
へ、
めちゃくちゃ煙出ますからな。
だけど説教された後も普通にそうですよねとか言ってふわーって吐く人がいたりして、ちょっと面白かったんですけど。それで見ましたね初めて。
なるほど。まあ、健康であればいいんじゃないですか、水タバコ。
そうですね。
まあですね、
はい。予想も来てます、はい、ダム 83.1%、 ショーの体重 46.7kg、 桃心先生が今日奥様と手をつないだ回数2回。ではでは放送ちばってね。
微笑ましい。
ペイちゃんゲストのライブもちばってねということで。
ありがとうございます、
ね、
お、何ゲスト。
キッペイ。
キッペイちゃん
トークライブですね僕たち
の。ああ、そうなんですよ。
あ、なるほど、
はい、あの FM 那覇で毎月第2水曜日にトークライブをやろうかなって考えてまして。
おー、なるほど。
夜の8時から。
おーおーおー、
はい、でそれの初回が4月の10日水曜日で、うん、ゲストに今をときめくドラゴンエマニュエルのキッペイ。
なるほど、
はい、呼ぼうかなという、う
ん、キッペイのドラゴンエマニュエルじゃなくて。
いや、ドラゴンエマニュエルのキッペイです。
あ、ドラゴンエマニュエルさんって解散したんだ。
あ、そう、解散するんすよ。解散するんすよ。
あ、なるほど。
前にちょっと呼ぼうと。
そう、キッペイが、まあ、辞めるっていう形になるんで、
うん、
芸人を
どうぞ株かなんかやるんですかね。
いや、あの内地に行ってなんか、ま
あ、
ちょっと働きたいみたいな。やるかもしれんし、
うん、芸能なのか何かは分からない。
いや、もう普通にバイトしたいみたいな。
ペンキ
屋でも、でもなんでペンキ屋なんですか。
もしかしたら
そんな、なんで芸人かペンキ屋なんですか。
すげえ、まあ、でもじゃあ
みたいなことがあるんですよ、
はい、あるということで、はあ、皆さんもいらしてくださいということで、
はい、お願いします。
あ、続きまして、目覚めよ経営者次世代、今宵芝居太郎博士がご紹介いたしますのは、1988年フジテレビ制作、教師ビンビン物語です。
聞いたことある。
これはビンビンが来ましたね。
まさにシュリーシミネ
物語ですね。いや、俺じゃないよ。俺はイコールビンビンじゃないから。
田原俊彦扮する徳川龍之介と野村ただのぶさん、ひろのぶさんかな、扮する江本秀樹のコンビが、学園で巻き起こすドタバタコメディ、ビンビンシリーズの2作目の作品、五十嵐淳子、萩原流れ、阿藤海、大竹誠などでしたよね。残念なことに生徒役で生き残ったのはいませんが、当時は人気でした。残念なコンビ、新戸助の首里石峰は、残念なウインナーはどうにか持ち直したかな。
いや、ビンビンじゃない
わ。まっぴらごめんよということで。
うーん、
よし、ビンビン、これ2作目なんだ。
うーん、あ、2作目でが1998年ですか。
88年、
あ、相当最初のやつって古いんだ。
何がビンビン物語だったんですかね、最初は。
うん、これって本当にそういうエロいことが起こるからビンビン物語なんですか。
いや、エロはないですね、本当に生徒と教師の、あの青春。
あ、じゃあちょっとタイトルだけなんか入り口としてエロ要素を入れてるんですかね、
うん、
いや、ビンビンのエロは多分で、ね、今時じゃないですか。あの時ビンビンでエロってっていう音ではなかったと思う。
あ、そうなんすか。
背筋ビンビンみたいなことですかね。
なんかこう、
気持ちが
張り切ってるみたいな。
マジか。
気持ちビンビン。
教師ビンビンってもう今だったら 100% 下ネタですけどね。
あの時もやばかったらこの時もやらんだ。あの時この時
確かに。
ああ確かに。どう
今だったらもう AV のタイトルですよね。
本当によ。まんまよ。
でも本当の意味は分からないですね。どの本当気持ちのビンビンなのか。何のビンビンなのかね。本当になるほど。2つ持っててビンビンなのか。
いやマジのビンビンやし、
ビンビンとビンみたいな、こうなんでビンビンか分からないですね。
はあ、うん、
まあでも面白かったっすよ。これすごく視聴率もあったと思います。歌ももう全部ヒットしてると思いますよ。
あ、例えば今にも残ってる
ジャンゴとか、
お
なんとかジャンゴ、なんとかジャンゴ、
チョコモナカジャンボしか歌わんかった。
チョコモナカジャンゴ、
あとあれもタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラ
タラ
タラタラタラタラタラタラタラ
タラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタ
ラ
タラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラ
タラタラタ
ラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラ高校生絡んだあのテレビあったらすごく視聴率上がって大スターになると思いますよ。
これもう4月からあるんすよ。
え、
わかる、
何があ
れ、これあれ、あの人気
もんじゃない、もしかして。
あ、いや人気もんがテレビになるっていう、あの人気もんっていう、RBC でやってるラジオがあるんですけど、うん、これ FEC のまあ誰かな、あれなんていう団体か、こっちノイズかな、
でこぼこトラベリングとかでしょ、
うん、この若い集団がいるんですよ。
二の腕筋肉たちじゃなくて、二の腕筋肉
たち、二の腕筋肉たち
じゃなくて、
いえ、でこぼこトラベリング、
でこぼこトラベリングさんたち、
はあ、
ね、もうやるわけ、
若い子たちが。そうなんですよ、はあ、
もう、もう席巻しますね、沖縄。
マジっすか、
まあ、もうしんとやばいっすね。
でもも
う丸坊主でこのどうたらこうたら言ってるも倍じゃないですか。
でもあれ僕がびっくりしたのが、僕最近、僕が大学の時中学生相手に塾のアルバイトしてたんですけど、
うん、
その子たちと飲みに行ったんですよ、あの7個下、
う
ん、だからもう今20、
ビンビンの匂いする、
いやビンビンの匂いしないよ、うん、
しにゃいよ。
でこの22歳ですよ、うん、今、うん、に飲みに行って話したら10名ぐらいいたんですけど、
うん、
10名が10名もうテレビ見ないって言ってたんですよ。
え、
もう普通にネット見る、 YouTube とか。だからその感覚って今の小学生とかはそうらしいぜみたいな感覚じゃないですか、う
ん、
もう7個下でそれと思って。
あ、
しかも7個下って、まあ、俺なんかが、うん、あの大学の時はなかった、大学卒業してスマホ生まれたから、
うん、
高校ぐらいからスマホを持ち出してる世代なんですよ。
あ、なるほど。
なんか7個したって、
はいはいはい、うん、新人類だ、
はあ、だからもう高校ぐらいからスマホ扱ってる世代は、うん、もう自然とテレビ離れしていったんかなっていう、
でもしかもテレビもなんか今のちっちゃい子なんかタッチするとか言いますもんね。
あ、この2歳の子とか3歳の子とか
はタッチパネルが当たり前だと思って、
もう動くと思って触っちゃうみたいな。
猫と一緒だな、じゃあ。猫だ。
ああ猫も鏡見てちょっとタッチしたりっていうこと。
なんかテレビ見たら、
はい、
入っていくだろう。
あれは本能でしょ。あれは本能だから。
一緒だ。子供とね。
そうだからね、今のテレビと高校生っていうのがどんくらいの爆発力があるのかっていうのも確かに見てみたいですけどね。いやいや、もう
あれ簡単。だあれピンポイントで言えば今なんか俯瞰して見ないでしょ物事。
うん、
でもうネットで調べるときはもうこれしか見ないさ、
はいはい、
俺自転派なんですけど、
はい、
自転
派すごいな自転派
っていうかネットがないからね。
あ、
本引くの自転見たら、
うん、
例えば 何がいる、カツオって調べるでしょ、
はいはい、
カツオとかの本部分調べたらいっぱい見えるさ、他にも、
はいはい、
あ、遊びというか、まあ、
そうそう、
無駄な情報も入ってくるっていう、
そうそうそう、それがないから、だから、
うんうんうん、
もうピンポイントで情報を与えればテレビも見るんじゃないですか。
じゃあ人気もんっていう、ね、各高校の美男美女がピックアップされる番組だったら確かに見るかもしれないですね。
同じクラスとか学年が一緒だって噂が流れたら何月何日何時って言ったら一気にみんな見ると
思います。確かに
簡単
に。
見ないっていうのは別に見るもんがないからでしょ多分。
あ、まあ確かにマッチするものがないっていう、
興味がないわけではないと思うんで、
うん、
興味あるのが出ればもう見るんじゃないですか。
うん、
おそらくです。
まあ、確かにあのイベント自体も人気みたいですもんね、本当に。
ただもうあれですよ。もう何でしたっけ、あのスポンサーも、
はい
はい、
もうほぼ今年でテレビは抜かされるっ って噂ですよ。YouTube とかネット、SNS っていうんですか。
今年
っ
すか。
今年でもうほぼ並び始めてるんで、爆発的に来てるからって研究者が言ってましたよ。
マジか。
テレビで今年でもう抜かれるじゃないかって。
なんかもうテレビも工夫して、なんか例えばサザエさんから東芝がスポンサー抜けたみたいな、去年、うん、はいはいはい、あったじゃないですか。
そうなんだ、
はあ、抜けて、うん、もうこうなったらもう来年ぐらいからじゃあサザエさんも逆にパナソニックとかをつけて、うん、サザエさんの家にある電化製品がどんどん新しくなっていくみたいな、
あ
その時のもうパナソニックの電化製品が取り入れられるみたいなこととかになっていったら、なんか嫌ではありますけどね、うん、
もう媚び売ってる感じでしょ。
なるほど。完全にスポンサーに全てを寄せていくっていう。
我々の桃先生はやらないこんな
え、死に寄せてくれる。
自力でお金集めて自力でやるからアニメも映画も
ただ俺なんかの言うことには死に寄せてくれるっていう
ありがたいです。自力でやる。
いや死にプレッシャーかけるやし結局
ねえ、ということで、
はい、
ケイジャージ世代は以上です。あとメールがいっぱい来ております。
はい、ありがとうございます。
はい、どうぞ。
じゃあそれではこちら、いきたいと思います。新さん、シュリ、石峰さん、ケイジャージさん、こんばんは。
はい、
シュリ、石峰さんにお姫様抱っこの夢2日連続で見ました。青葉です。
濃い、濃いじゃないですか。もう
2日連続で見たわけ、うん、日曜日に先週の放送を YouTube で聞き直し、改めてラジオで放送されても大丈夫な表現で個人情報を書いてみた、見ました。
うん、
あ、はいはい、なんか先週の放送でね、なんかこの青葉さんが僕にお姫様抱っこされる夢を見たみたいな、
ありました、ありました、はいはい、
もういくつなのか気になるなとか、まず男性だば女性だばみたいな話をしてて、性別、3人とは逆の性別、あ、じゃあ女性ですね。
女性か。
なるほど。
で年齢、あ、すげえ、新とすけさん、自分の年齢から7歳マイナスにしてみてください、うん、そこで出た数字が私の年齢になります。
テレビ見ない世代だじゃん、
ね、だからちょうど教え子世代だ。
あ、
7個下、うん、さっき言ってたのが。で体重の代わりに身長を150センチ。
どうなんだ、150って。
まあ小さいんじゃないですか、女性にしても小さいと思いますよ、うん、平均よりかは。で、好きな沖縄名物、タコライス、三品茶、中身汁、タンナファークル、過去首里名物ノーマンジュは母が首里出身ではないのでまだ食べたことがないです。でもタンナファークルが首里パン、ありがとうございます。
あ、はい、そうなんだ。
タンナファークルは首里大中町の美味しいお菓子、首里パンあります。はい、ツイッターでは、スタジオ向かいの随翔さんと大城熊さんにフォローしていただきました、
う
ん、この場をお借りしてフォローありがとうございます、
うん、
あ、すげえ、随翔さんも、
ね、
フォローしてるんですね。
うん、
今週は気象天気ライブですね、頑張ってください、新潟から見守っていますと。
ありがとう、
来ております。7個下はテレビは見ないけどラジオは聞いてくれるんだ、てかすごいな、すごいっすね、
すごいね、
めっちゃ年上と思ってた俺。
じゃあもうちょっとネパール企画諦めて新潟まで行ってお姫様抱っこするっていう企画に変えましょう。
ああ、いいっすね。
死に実現が可能になってきたな。
あなたの夢を叶えるラジオですよ。
いいですね。
おー、 FM の派の
夢で見てるわけですからね。
シャゼだ、うん、あ、本当だ、
うんうんうん、
もうキャッチフレーズまんまだ。
新潟いいんじゃないですか、雪の中お前がもう全裸全裸で凍えながら
なんで
よや、お姫様抱っこするっていう企画を、ね、
雪の中はまだしもなんで全裸だわ
いや、いいかもしれん、マジで。
いや、よくないでしょ全裸は。
いや、でも何回も出てくるから、うん、よっぽどですよ、はい
はい、ですね。ちょっとネパールのやつがもうあまりにも時間かかって頓挫したら、はいはい、新潟行きましょう。
第一候補はネパールで、ああ第二候補が今新潟、
うん、
すごいな、ね、このギャップ。
いや、でも僕も夢でも1ヶ月ぐらい毎日ぐらい出続けてた人好きになりましたからね。
これをまた
最初怖いと思って、 なんでかなと思って、
はい、
で学生の時の話。
いや、もう
大人になってからさ、
大人になって、しかも出てくるたんびに俺がぶっ殺してるんですよ一応、全何回も、ぶっ殺してるというか僕が直接的ではないんですけど、
ああぶっ殺されたり、
なぜか僕の行動を共にしてたら必ず死んでしまうという悲惨な目にあって心配になってこれなんかのあれじゃないかと思ったんですよ。
おぼし飯みたいな、
そうそうそうそう、メッセージじゃないかって毎日考えてたらめっちゃ好きになってたんで、だからもしかしたらこの人もそうかもしれない。
どうなった
の、何回も出てるから。
その人とはどうなったんですか。
いや、もう全く
何もなく、
何もないし、ね、別に
一方通行。
そうですね、もう僕はもうこんな、その時もからももうお笑い 中心一本、あ、なるほど、一本背負いだったんで。
いや死にかっこいいやし、うん、一本背負いっておかしいでしょ。
お笑いにも今一本コースに振られてる状況。
いやそんなことないでしょ。
お笑いに
自虐すぎでしょそれ、うん、
一本に絞ってるは分かるけど、うん、一本背負いっておかしいでしょ。お笑い倒しちゃってるから、
叩きつけてるから。
いやでも本当夢って気になり始めたもん。
いやじゃあこれはもう青葉さんこれからもね単純接触効果で、うん、はい、よろしくお願いします。
はい、
続きましてこちら、オバンデスセンダーリーナです。
あ、どうも。
ダムの貯水率 85.4%、昨夜センダーリーナさんがフェイスブックにシェアしたセアロガイおじさんの動物愛護改正法、愛護法改正のシェア数10件、うん、セアロガイおじさんもしこれを聞いてたら野良猫 TNR の動画を作ってね、うん、センダーリーナさんが手取り足取り教えてあげるふと、うん、
なるほど、
来ておりますね。でさっきカフェで食べたケーキ4切れ今日これから歩く距離5キロ、じゃあウォーキング行ってきますと。
5キロ歩くってすげえな。
1時間ぐらいか。
これもケーキ5切れ分はもうなくなるんじゃないですか。カロリー
マイナス1切れか。
マイナス1切れ、
うん、じゃあ6切れは超えるってことですね大体。
そしたらプラス1切れ分が残るから、
うん、ちょっといい感じってことですね。
はい、そうですね、うん、
あまり全部マイナスに
してるのもあれ
この1キロ1切れ計算がね。
セアロガイおじさんは猫も犬も皆殺しにしてるの見たことあるんで。
やめとけやめとけ。
あの人
あの皆殺しにしてたんですか。
皆殺しにしてふんどしの中に入れてます
から。気持ち悪い。
やめた方がいいですよ。
いや性癖なのか何なのか。
気持ち悪い。血で染めた赤かもしれない。
あれやばい。
あのふんどしの色
いや怖さよやん。
あれやばいっすよ本当に。気をつけてくださいね。いや本当
完全にサイコパスやし、
うん、実際はエモリさんも超猫好きですからね。
あそうなんだ、
うんうん、
あ確かに、うん、動画とか見てるイメージあるな猫、
うん、あなるほど、
うんうん、まあ、セヨロガイおじさんがねこの動物愛護改正法、
はい、
愛護法改正に関する動画を上げてましたんでね YouTube で見れると思います、
うんうん。
そして続きまして、ケイジャーさん、はい、お帰りなさい。
ありがとうございます。
シンさん、シュリ、石峰さん、こんばんは。沖縄大好きです。
ありがとうございます。
は
い、
この間、相棒、各車を修理に出しました、
うん。
以前から運転中に異音が出ていたので、はい、見てもらいました。ブレーキに問題があり、ブレーキパッドが錆びてたらしく、そのまま運転し続けたら危なかったとのこと。
確かに。
もともと知り合いから購入し愛用していたのですが、うん、古かったこともあり、錆びていました、
はい。
しばらく預けてもらい、台車を運転。
うん、
修理が終わり戻ってきたものの、うん、あとどれぐらい運転できるかな。学生時代から使ってきたので私にとっては相棒と呼ぶほど大切な車です、
うん、
3人は愛用しているものありますかと。
なるほど。
うん、もうケイジャーさんは
車、
うん、
持ってたんだね。
お、うん、
歩きとバスでだから
持ってった上にあのびしょ濡れはちょっとやばいですね。
車持っててびしょ濡れ、
ね、
どういうこと
かな。オープンカー
オープンカーなんだ。
かっこいい。乗せてるな。
いやいやもらいもんでオープンカーってあんま聞かないし、しかもあの雨だったらオープンカーでもそじるだろ。
あとジープかホロタイプのジープ。
いや
それかあの、うん、めっちゃもうダダ漏れの水陸両用のタイプ。
あなるほどね。
いやあの普通の
車でダダ漏れなのに水陸両用
って普通の車で雨の日に来てるからこの移動の間に濡れたんです。だから普通の車でしょ来てるのは。
だったっけ、
うん、だったっけじゃない。
濡れてんか。
だから常に、
まあ、まあお笑いなんで今のコメント、う
ん、
お笑いの、
ね、いやお笑いなんで。いや分かってるんですよ。
真面目にね言われてもね。
いや怖いよ。それは分かった上でツッコミですから。
仲良く行こうよ。
いや仲良く行こうよじゃなくてみんなで言ったらただのアホ集団になっちゃうから。あいついつも濡れてっからな。俺もで言ったらおかしなことになるでしょ。
愛用してるもの。
ね、
質問です。
もうケイジャーさんすごいですからね。
僕はもう一回手に入れたら二度と相手が引くまで手放しませんから。
いやもうだから僕一回びっくりしたのが、あの消しゴムを僕がケイジャーさんに新品のあげたことあって、あ、
うん、
でケイジャーさんに消しゴムまだ余ってないって言われて、どうしたんですかって言ったら前のやつもう全部
あら
もうなくなったわけよって言われて、あなくしたんですかって聞いたら、おもう全部 なくなったって言って
全部、
うん、そう全部削ったっていう。
全部使いますね僕は。
俺全部使ったことないですよ。
プレゼントのボールペンも未だに持ってて、この多分本人あげた本人見たら引くんですよ多分。もう僕車も今22万キロ僕はあるんで、
ずっと使いますよ。22万はすごいな。
ずっと乗れますよ。
はあ。
大好きさん本当に。はい。
まあ、これも手入れの仕方とかね、
簡単
なんか
基本的な、
ね、
基本簡単な手入れやっとけば、オイル交換とか、
はいはい、
そういうのやっとけばもう日本車は永遠に乗れますよ。
まあ、まあ半永久的にという、まあ、特化引っかえすれば、
そうですね、
はい、ということで沖縄大好きのね、うん、はい、車もまた無事戻ってくることを祈っております。
はい、
はい、じゃあそれではケイジャーさんの発表
おいきますか。
はい、
本日の沖縄のダムの貯水率 84.8%。
うん、センダーリーナさんが推し、
うん、推しですね、うん、さあそしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重47.0 キログラム。
おー、初の大台じゃないですか。
久しぶりにじゃない、いや7キロ台は久しぶりと思います。でも
やっぱ貫禄だよ。
久々なんすか。俺初めて聞きましたね。
7点ちょっとあった時代もありましたね。
リーダーになってこれはね本当に太ろうとしてるな。なめられないように
大事ですよ。
そう
です。
もしくは何か思い何かを背負ってしまったっていうそれが棒を背負って
それが物理的に重さになってるんだ。
そうい
やアホやしや
の、ま、何グラム分
冬だから着込んでるだけやし、
はい、ということでまた来週からもいきますよ。これは、
はいはい、このコーナーは続けますんでね、はい、
うん、メール1個だけ読みます。
お願いします、はい。
ラジオネーム RTM のみっちゃん、皆さんお疲れ様です。
はい、
確かに僕もテレビより YouTube になっていますね、うん、2年前にスマホデビューして完全にハマっていますね。過去苦笑いと、
まあ、このみっちゃんさんも確かシージャーでしたよね、僕たちよりも。まあそのシージャーでももう YouTube、うん、スマホ世代っていうのができてきてるっていう、
はい、
ことですからね、うん、はい。まあ、それでもラジオにお付き合いいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、
はい。それでは、今月の土曜日は今週の土曜日はオリジンライブですね、やってますんでよろしくお願いします。はい、それでは皆さんまた来週お会いしましょう、
はい。
水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと
しんとすけしゅり石峰と
オリジンとポカポカ陽気の
だったな、
セックスシンボルでした。ありがとうございました。
いやなんかそれ